岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今回のご出演は中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課の新倉克也さんです。新倉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日はどのようなお話をしていただけますか？
本日は今年度最後の放送ということで、はい、岡山河川事務所の2020年度のトピックスについてご紹介させていただきます。
はい、今年度どんな出来事があったんでしょうか？
まず令和元年6月に完成しました百軒川分流部改築事業が土木学会デザイン賞を受賞いたしました。
はい、山陽新聞でも紹介されていましたが、土木学会デザイン賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
これはどのようなものなんでしょうか？
正式名称を土木学会景観デザイン委員会デザイン賞と言いまして、はい、美しい景観や環境の保全に取り組んだ土木構造物などを一般公募で募集しまして、その中から特に優秀だったものを表彰する制度です。
はい、
今回百軒川分流部改築事業は奨励賞をいただきました。
はい、この岡山河川事務所の事業が土木学会デザイン賞に選ばれたということですから名誉ですよね。
はい、ありがたい限りです。
はい、
そもそも百軒川分流部改築事業は旭川の放水路である百軒川の改修の最終工程としまして、旭川から百軒川への分流部である一の新手の改築に平成29年度から着手したもので、はい、令和元年6月にこの事業が完了したことで百軒川全体の改修が完成となりました。
はい、この百軒川改修の最後の工程だったわけですね。
はい、百軒川は岡山城下の洪水被害を軽減するために江戸時代の1686年に津田長忠によって築造されたのが始まりです。
はい、
この百軒川を現代の洪水対策に活用するために昭和40年代から旭川放水路事業として改修を進めておりまして、堤防の整備は平成9年度におおむね完了していました。はい、また河口部についても昭和43年に整備された昭和水門がありましたが、それだけでは水を流す能力が計画の6割ほどしかなかったため、平成14年より新たな水門を増設する工事を実施しました。
はい、
平成27年3月に完成したこの水門は平成水門と呼ばれておりまして、円筒型のゲートを回転させるライジングセクターゲートという形式では日本最大級のものになります。
はい、このゲートを回転させることによって水を流したり止めたりできるんですよね。
はい、
このような大規模な工事の締めくくりとして分流部改築事業が行われたんですね。
はい、百軒川分流部改築事業が終わったことで江戸時代に築造された百軒川が長い時を経て岡山市街地を守る治水の要として完成しました。
はい、江戸時代からですものね。
はい、今後は維持管理を適切に行いまして江戸時代より続く旭川放水路の機能を後世に引き継いでいきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。
はい、百軒川以外にもどこか工事をされている箇所ってあるんでしょうか？
近年ますます激しさを増す水害によりまして全国で大きな被害が頻発している状況ですので、特に緊急に実施すべき対策としまして防災減災国土強靭化のための3カ年緊急対策というものを推進しております。
はい、
平成30年度から今年度までの期間に河川の掘削や樹木の伐採堤防の強化などを行いまして水害に対するインフラの強化を行っております。工事の進捗に状況については岡山河川事務所のホームページに掲載しておりますのでぜひご覧ください。
はい、ホームページに掲載されておりますし、この街中走っていても様々な場所で工事をされているな行われているなっていうのが分かりますね。
はい、今お話ししたものの他にもですね、はい、吉井川や旭川高梁川の河口部ではですね高潮や津波による被害を事前に防いだり被害を軽減したりするために高潮堤防の整備と合わせて耐震対策を実施しております。
はい、
今後発生が予想されている南海トラフ巨大地震への対策として工事を進めておりまして 旭川でも高潮耐震対策が完成したほかですね、吉井川、高橋川でも引き続き工事を進めてまいります。
はい、この巨大地震に対応する高潮耐震対策というのはもう今必ず必要な工事ですよね。
はい、
以前なんですが、はい、旭川の鶴見橋のあたりでも私工事しているのを見かけました。
後楽園の入り口の対岸に位置する伊豆市地区でですね、はい、水害への備えとして堤防整備を行うとともに、岡山市の道路や公園、まちづくりと連携した水辺の環境整備を行いまして、昨年の8月に工事が完成しております。
はい、
旭川の岡山城や岡山後楽園の周辺はですね、岡山市が旭川川まちづくり計画を策定しておりまして、川と町が一体となったまちづくりを目指している地域になります。
はい、
岡山河川事務所では旭川川まちづくり計画に基づきまして、平成30年より岡山城にほど近い内三家地区の堤防沿いを旭川お城道と位置づけまして、回遊性の向上を目的とした整備を実施しています。
はい、後楽園の正門につながる鶴見橋のあたりから、そして後楽園と岡山城を結ぶ月見橋、このあたりの道が今もうきれいに整備されていますよね。はい、
そうですね、
とても川と近くなって素敵な道路になっているなって思います。
はい、平成31年の3月8日には旭川川町づくり計画が変更されまして、旭川お城道が京橋地区と伊豆市地区まで延長されましたので、
はい、
現在そちらも整備を進めているところです。
はい、先ほどの場所よりも北とそして南の方にも伸びているということですよね。
そうですね。
はい、
岡山城の付近はですね、例年カヌーの駅伝大会が実施されておりまして、
ね、
水辺の利用が盛んな地域なのですが、水辺利用をさらに促進して周辺地域の観光を促進することを目的としまして、階段状の浸水護岸の整備も行っています。
はい、
今年度は新型コロナウイルスの影響でカヌーの駅伝大会が中止になるなど、例年とは異なる1年間となってしまったんですが、新型コロナウイルスが収束した際にはですね、ぜひ旭川の水辺をご利用いただきたいと思っております。
はい、来年度は実施されるといいですよね。
そうですね、これからもますます便利に気持ちよくご利用いただける河川空間を目指して整備を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
はい、それ以外にはどんな出来事がありましたか？
近年全国的に水害の激甚化が進んでいることを踏まえまして、河川管理者やダム管理者および関係利水者の間で治水協定の締結を行いました。
はい、治水協定ですか？
はい、治水協定とはダムによる洪水の調節機能を早期に強化するために、既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針というものに基づいて締結するもので、この協定に基づいてダムの事前放流などの取り組みが行われます。
はい、
吉井川、旭川、高橋川の3つの水系では合計44のダムで、昨年の5月29日にこの治水協定を締結いたしました。
はい、ダムが44もあるんですね。
そうですね、
このダムの事前放流というのはどういう取り組みなんでしょうか？
事前放流というのはダムの下流にある地域の洪水を防いだり被害を軽減したりするために、今あるダムの貯水容量を最大限に活用できるようにする取り組みです。
はい、
これまで大雨による洪水はですね、洪水調節用に作られたダムのみで溜め込んで調節されていました。しかし昨年5月に治水協定を締結したことによりまして、農業や水力発電などに使うためのダムの容量についても、利水者の協力のもとで洪水の調節に活用できるようになりました。気象庁の降雨予測等を活用しまして、大雨が降る前にダムから水を放流しておくことで、洪水をこれまでよりも多くダムに貯めることが可能となっています。
なるほど、大雨が降る前にダムから水を放流しておくということなんですね。
はい、
たくさんの関係者の方々がこの事前放流に協力してくださっているんですね。
そうですね、ますます激甚化しますこれからの水害に備えるためには、河川の管理者だけでなく利水者や自治体、住民の皆様など流域のあらゆる関係者が協力して対策を行うことが重要になってきます。
はい、
国土交通省では流域の関係者全員が協力して治水対策を行う流域治水という考え方に基づきまして、令和2年度末の流域治水プロジェクトの策定に向けて調整を進めているところです。
先ほどから治水協定とか流域治水という言葉が出てきているんですが、そもそも治水、治める水と書きますが、これはどういったことなんでしょうか。
はい、そもそも治水とは川の水が町中に溢れ出ないようにすることや、溢れ出たとしても被害が発生しないようにすることを指しています。
なるほど、溢れないようにとか、あとその水害が発生しないようにということが治水なんですね。
はい、
具体的に流域治水の取り組みとしてはどういったものが考えられているんですか。
はい、河川管理者が行う堤防整備や河川の掘削はもちろんなんですが、それ以外にもため池や田んぼ、用水路などに雨の水を一時的に貯める取り組みもあります。
なるほど。
また都市部では公園や学校のグラウンドに雨水を貯めたり、ビルの地下に雨水貯留施設を整備したりするほか、土地のかさ上げですとか、あとはリスクの少ない地域への移転なども流域治水の取り組みとして有効になります。
なるほど。おっしゃったように都会はビルの地下にも雨水を貯める施設ってありますものね。
はい、
どうしてこの流域治水をする必要があるんですか。
近年水害の激甚化が進んでおりますため、はい、河川管理者の対策だけではなく、自治体や住民の皆様の協力のもとでより安全性を高めることが重要になってきました。
はい、
特にですね、近年は一時的に激しい雨が降ることがよくありますので、例えば、源流の方ですとか、はい、上流側の方ではため池や田んぼに一時的に水を貯めていただいたり、あとは用水路の水位をですね、事前に低下していただくことで、雨が降り始めた時にできるだけその雨の水が川に流れ出すタイミングを遅らせるですとか、
はい、
あとは水が出てこないようにするといった対策が有効なものになります。
なるほど。
また都市部ではですね、コンクリートの建物ですとかアスファルトが非常に多い部分ですので、はい、雨が降るとですね、一気にその都市の中の河川に流れ込む傾向があります。はい、そういったところで雨水の貯留施設であるとか、グラウンドに水を貯めていただくとか、そういう対策を行うことによって川に流れ込むタイミングを遅らせるというところが目的になります。
なるほど。今確かに道路はアスファルトで固められていますから、
はい、
雨水が吸い込みにくくなりますものね。
そうですね。
それがそのまま川に流れ込んでしまうということなんですね。
はい、それに関連して歩道部ですとか、そういったところで舗装の下に雨水が浸透するようにする浸透性舗装というものも、対策としては非常に有効なものになります。
様々な対策があるんですね。
はい、私たちの日々の生活をより安全なものにするためにですね、流域の関係者全員で協力して治水対策に取り組んでいきたいと思います。
はい、では最後になりますが、来年度に向けた抱負を一言お願いします。
はい、皆様に安心して暮らしていただけるようにですね、様々な取り組みを通じて水害に対する安全度の向上に引き続き取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
本日のご出演は中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課の新倉克也さんでした。新倉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は4月14日水曜午前10時40分からと、再放送は4月16日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。